おはようございます、マスクを外させていただきます。年を取りますとですね、いろいろこう不具合が生じるのですが、鼻水が出たりですね、何かにつけて息が切れると、マスクをしていると息が切れるのです、お許しをいただきたいと思います。今日は吉高先生は神戸教会の井方花江牧師の就任式に宣教の御用を賜りまして、出張されていらっしゃいます。牧師が何らかの事情で日曜日に不在の場合は執事がメッセージを務めることがございます。今日はそういう日なのであります。11月の執事会で決まっていたんですが、ずいぶん前に決まってたんですけども、ずっと気になりながら、何にも進みませんでですね、やっと昨日終わったと、準備が終わったと、こういうことでありまして、大いに緊張しております。当教会は昨年度から役員の定年制を導入しましたものです。鳥海義雄さんに次いで私が今年度該当いたしまして、役員を退きますので、今後メッセージのご用意することは、まずまずないわけで、執事会の中からですね、そういうことだから関さんおやんなさいという非常にそのご配慮に満ちたですね、言葉が多数を占めまして、このようなありさまになっているわけであります。さて、司会者に読んでいただいたのはヨハネによる福音書でございました。今日の箇所はイエス様が5000人以上の群衆に食事を賜ったというお話であります。このお話は4つの福音書、マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネとこう4つありますけれども、この4つの福音書にすべてにほぼ同じ内容の記事がございます。4つのこの福音書は他にもですね、並行する記事がいくつもあるのでありますが、4つの福音書全部に記事が出ている奇跡のお話はこのお話だけであります。極めて珍しい、したがって珍しいお話なんですね。取り扱い方として珍しい。全部の福音書記者がこのお話は書くことはできないとこう考えて、それくらい多くの人によく知られ、また古くから伝えられてきたお話なのであります。福音書の記者が重要だと考えた結果そうなったと、こういうふうに言えると思います。イエスと弟子たちがガリラヤ湖の北の方ですね、西側から東側に船で、渡ります。ガリラヤ湖ではここではガリラヤ湖は、ティベリアス湖というふうにも呼ばれていますが、これはローマ皇帝のティベリウスにちなんだ名前でありまして、ローマ帝国がこの地方を支配していた時代の出来事なのであります。大勢の群衆が水辺をですね、陸上をたどりまして、イエスの後を追いかけます。イエスと弟子たちは山に登りました。そこで、5000人以上の人に食事を与えるという奇跡が起きました。短いお話でありますが、このお話のどこに注目するかは様々であります。それによってこの話から何を受け取るかも違ってくるのだと思います。で、今日はどこに注目しましょうか。弟子のアンデレの答えに注目しました。大勢の群衆がイエスたちを追ってやってきます。群衆の数は男が5000人ほどだったようであります。 女性はどのくらいいたのでしょうか。自由に行動できる女性は男性よりも少なかったかもしれません。それでも数千人はいたでしょう。ここでは時刻が分かりませんが、他の福音書を参考にすれば夕暮れになりつつある、そういう時刻であったようであります。イエスはその大群衆を見て、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと弟子のフィリポに語りかけます。フィリポは大いに面食らいます。先生は何をおっしゃっているんだろうかと。5000人以上の大群衆が後を追ってきているのに、その人たちにパンをお与えになろうというんだろうか。そんなことはとってもできっこないと思った。思ったが、その通りには言わなかった。イエス様をの前では恐れ多かったのかもしれませんね。やんわりとこう言ったんですね。めいめいが少しずつ食べるにも200デナリ分のパンでは足りないでしょう。はっきりそんなことできませんと言ってもよかったんだけども、はばかってそう言ったんですね。1デナリ分は当時の労働者の1日の稼ぎに相当しますので、200デナリは200日分の労働者の給料に相当すると言えます。200デナリはかなりの大金なんでありますね。それでも足りないでしょうとフィリポは答えた。フィリポがそうイエス様に答えているのを聞いていたのがアンデレで、アンデレはこう思った。フィリポの言う通りだと思った。こんな大群衆を食べさせるのに200デナリのパンを買ってきても足りないし、そもそもそんな大金はない。仮にお金があったとしても、ここは町から離れた場所で、買いたくてもそんなに大量のパンを整えることはあてもない、そのあてもない。アンデレはイエスにこの人たちに食事をさせるのは不可能だと分かってもらおうと思って、もう一つ極端な報告をいたします。ここに5つの大麦のパンと2匹の魚を持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょうと言ったんですね。200デナリ分のパンでも足りないと言っているのに、5つのパンと2匹の魚では何の役にも立たないことぐらいわざわざ言われなくたって分かりきったことです。でもそれを言ったんですね。聞きようによってはよく言うわというぐらいのお話でありますが、アンデレはそう言ったんですね。で、パンは普通小麦で作るのです。小麦粉で作るんでありますが、なぜか大麦のパンだと書いてある。で、多分この少年のお母さんは家が貧しくてですね、小麦のパンは作れなかったので、安い大麦のパンを少年に持たせたのでしょう。生の魚は持ち歩くには不都合ですから、魚は多分干物だったのではないでしょうか。これが何回分の食事だったのか分かりませんが、質素な食事であります。さらにこれを持っていたのが少年だったと聞けば、ことさらに小さなわずかな食べ物に感じられてきます。誰の目にも今5000人以上の人の食事を用意することは到底できないと思えます。で、この大群衆に食事をさせるなんてどうしてもできない。お金もない。あるのはパン5つと魚2匹。これでは何の役にも立たない。 という事実が明らかになった後にこの奇跡が起きます。何が起きたのか。5000人以上の群衆が十分に食べた、満腹したと書いてありますね。十分に食べたんです。で、無駄にならないようにということでパンくずを集めたところ、12のカゴにいっぱいになったという奇跡が起きたんですね。この奇跡を合理的に説明しようと考えた人もいました。例えば5つのパンと2匹の魚を持っている少年がいたんだから、自分の弁当を用意している人たちがいてもおかしくない。多数の人がそうであれば、その人たちが自分の弁当を出し合ってみんなで食べるっていうことだってあるだろう。ほう、なるほどと、そういう、考えられなくはないねっていうぐらいのお話ですね。実際にそういうふうにことは進んだんだというふうに考えた人たちも随分いたんです。でもそうだとすると、このお話はいいお話だなと、心温まる、癒される話だなということで終わりです。これは奇跡なんですね。奇跡ですから合理的に説明ができるものではないのですが、奇跡です。ただ絵空事ではありません。嘘っぱちではありません。このことを証言する証人が多数いました。この時イエスのパンに預かった人たちは全員この出来事の証人であります。この証人たちは自分の娘や息子を家族にこの日の経験を話して聞かせたはずです。最初の福音書であるマルコによる福音書によってこの記事が世に出た時には、この奇跡を経験した人々の中で、高齢ではあっただったでしょうけれども存命中だった方もいたはずです。さらにこの話を聞かされた人々も含めれば数千人の証人がいたのです。もしこの話が絵空事だと言えば、そんな話は嘘っぱちだと言えば、その人たちは、その証人たちは決して黙っていない。話を戻します。この奇跡は何の話を 何を私たちに教えているのでしょうか。5つのパンと2匹の魚は群衆の数と見比べればあまりにわずかなものでしかありません。文字通り焼け石に水であります。アンデレが言う通り何の役にも立たないことは明らかであります。にもかかわらずこの時何の役にも立たないパンと魚が用いられました。用いられたパンと魚は豊かにあり余るほどに祝福となって人々に行き渡りました。この奇跡は私たちに素晴らしいメッセージを語っています。大きな励ましであります。しかしあえて申し上げます。非常にわずかなものであるにもかかわらず用いられたのではなく、何の役にも立たないにもかかわらず用いられたのではなく、わずかなものだからこそ、何の役にも立たないものだからこそイエスは用いてくださったのではないでしょうか。神様の前では私たちはいつだってわずかなものしか差し出せないのです。何の役にも立たないほどのものしか差し出すことはできないのです。なぜ私たちが自分自身を誇ることがないようにです。だからこそ何の役にも立たないものを用いてください。圧倒的な大きな数の前に自分の力が 何の役にも立たないと思うことがあります。諦めたとは言いたくない、また言ってもいけないと思う。しかしいつの間にか何の役にも立たないほどに小さいということを言い訳にしている時があります。200デナリのパンでも足りないでしょうと言ったフィリポの言うことは間違っていない。アンデレが5つのパンと2匹の魚では何の役にも立たないでしょうと言ったことも全くその通りであります。その通りですが、明らかにこれは言い訳になっていないでしょうか。切り捨ててはいないでしょうか。200デナリ分のパンでも足りないと言ったときにフィリップはすでに諦めていないでしょうか。5つのパンと2匹の魚では何の役にも立たないと言ったときにアンデレは諦めています。この奇跡は何の役にも立たないことを理由にして諦めてはいけないよ、切り捨ててはいけないよと言っているように私には思います。わずかなもの、何の役にも立たないものだから私が用いるのだと神様はおっしゃっているのではないでしょうか。別のお話を思い出します。エルサレムの神殿の婦人の庭に大きなラッパの形をした賽銭箱が13個並んでいます。エルサレムの神殿はいくつかの区域に分かれていたようでありまして、最初は誰でも入れる異邦人の庭、異邦人が入れるんですから誰でも入れる。で、そこから先には異邦人は入れない。誰が入れるのか。ユダヤ人が入れる。ユダヤ人なら男でも女でも入れる。で、これを婦人の庭と呼んでいた。で、そこから先には女性は入れない。これはイスラエルの庭と呼ばれて、ユダヤ人の男の人だけが入れ、でその先は祭司しか入れない、一番最後は大祭司しか入れない、こういう仕切りがあったんですね。でその2つ目の婦人の庭に大きなラッ、こういう朝顔みたいなね、大きなラッパの形をした金属の入れ物がありまして、その下にこう箱がくっついていて、でここへ投げ入れるとおちゃらちゃらとお金が落ちてですね、そういう仕掛けの賽銭箱があったの。13個、ラッパの形をしているのは少々手元が狂ってもですね、取りこぼしのないように、広がってるんですね、傘を上向きにしたようなやつですね。賽銭箱が婦人の庭にあるということは、異邦人の献金は拒否されていたということです。賽銭箱にはローマの貨幣は入れられません。そこでユダヤの貨幣に交換して、お賽銭を投げなきゃいけない。神殿に両替商が店を出していたのはそのためであります。聖書の記事にイエス様が両替商の机をひっくり返したなんていうですね記事がありますけれども、両替商はそういう店を出していたんですね。で話がちょっと飛んでしまいましたが、この賽銭箱にレプトン銅貨2枚を投げ入れた貧しいヤモメをイエス様はご覧になった。そしておっしゃった、誰よりもたくさん入れたのはこのヤモメだ。聖書はこのヤモメが捧げたレプトン銅貨2枚は彼女が持っている全てであった、生活費の全部だったと記しています。だから誰よりも多く捧げたと言ったんですね。しかしそれだけではないと私は思います。このヤモメは持っている全てを捧げるときに自分の捧げたものが何の役にも立たないほどのものだと一番よく分かっていた、一番よく分かっていたのはこのヤモメなんですね。神様、何の役にも立たないことはよく分かっていますが、 持っているものを捧げます。やもめは心の内でそう訴えながら、レフトン銅貨2枚を賽銭箱に投げ入れたのではないでしょうか。このやもめはこの瞬間に、レフトン銅貨2枚を投げ入れている瞬間に、何の役にも立たないものが必ず用いられると少しも疑っていない。もちろん諦めてなんかいない。もしこのやもめが諦めていたなら、生活費の全部、命にも等しいレフトン銅貨2枚を投げ入れることなんかできるはずがない。イエス様はやもめの心を喜ばれたに違いないと思います。私たちは罪深いものだからこそ主によって許されています。弱いものだからこそ主によって祈られています。共に取るに足らないものだからこそ主に愛されているのだと思います。レプトン銅貨の価値はほんのわずかな価値です。レプトン銅貨の価値は1デナリの128分の1であります。最も小さい銅貨であります。お祈りをいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今週も礼拝に連なることができましたことを感謝いたします。足りないものがメッセージを語りましたから、どうぞあなたがその欠けたところを補ってくださいますように、一人一人に語ってくださいますようにお願いをいたします。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。